紫式部作、与謝野晶子役、源氏物語、夕顔。浮世はの悪夢と共に懐かしき、夢も後なく消えにけるかな。晶子。源氏が六条に恋人を持っていた頃、御所からそこへ通う途中で、だいぶ重い病気をし、尼になった第二の乳母を訪ねようとして、五条あたりのその家へ来た。乗ったままで、車を入れる大門が閉めてあったので、従者に呼び出させた乳母の息子の惟光の車で、源氏は立派でないそのあたりの町を車から眺めていた。惟光の家の隣に、新しい檜垣を外囲いにして、建物の前の方は、揚げ格子を四五軒ずっと揚げ渡した高窓式になっていて、新しく白いすだれをかけ、そこからは若い綺麗な感じのする額を並べて、何人かの女が外を覗いている家があった。高い窓に顔が当たっているその人たちは、非常に背の高いもののように思われてならない。どんな身分の者の集まっているところだろう。風変わりな家だと源氏には思われた。今日は車も簡素なのにして目立たせない用意がしてあって、前駆の者にも人払いの声を立てさせなかったから、源氏は自分の誰であるかに町の人も気はつくまいという、気楽な心持ちで、その家を少し深く覗こうとした。門の戸も、人見風になっていて、上げられてある下から、家の全部が見えるほどの簡単なものである。哀れに思ったが、ただ仮の世の僧であるから、宮も藁屋も同じことという歌が思われて、我々の住まいだって一緒だとも思えた。花隠しのようなものに青々としたつる草が勢いよくかかっていて、それの白い花だけがそのあたりで見る何よりも嬉しそうな顔で笑っていた。そこに白く咲いているのは何の花かという歌を口ずさんでいると、中将の源氏につけられた近衛の随身が車の前に膝をかがめていった。あの白い花を夕顔と申します。人間のような名でございまして、こうした卑しい家の垣根に咲くものでございます。その言葉通りで、貧しげな小家がちのこの通りのあちらこちら、あるものは倒れそうになった家の軒などにも、この花が咲いていた。気の毒な運命の花だね。一枝折ってこい。と源氏が言うと、人見風の門のある中へ入って、随身は花を折った。ちょっと洒落た作りになっている横戸の口に、黄色の涼しの袴を長めに履いた愛らしい道女が出てきて、随身を招いて、白い扇を色のつくほど焚き物でくゆらしたのを渡した。これへ乗せてお上げなさいまし、手で下げては不格好な花ですもの。随身は夕顔の花をちょうどこの時、門を開けさせて出てきた惟光の手から源氏へ渡してもらった。鍵の置きどころがわかりませんでして、大変失礼をいたしました。良いも悪いも見分けられない人の住む界隈ではございましても、見苦しい通りにお待たせいたしまして。と惟光は恐縮していた。車を引き入れさせて、源氏の乳母の家へ降りた。惟光の兄のあじゃり、乳母の婿の三河の神、娘などが、皆この頃はここに来ていて、こんな風に源氏自身で見舞いに来てくれたことを非常にありがたがっていた。尼も起き上がっていた。もう、私は死んでもよいと見られる人間なんでございますが、 少しこの世に未練を持っておりましたのは、こうしてあなた様にお目にかかるということが、あの世ではできませんからでございます。尼になりました功徳で、病気が楽になりまして、こうしてあなた様の御前へも出られたのですから、もうこれで阿弥陀様のお迎えも、心よくお待ちすることができるでしょう。などと言って、弱々しく泣いた。長い間、回復しないあなたの病気を心配しているうちに、こんな風に尼になってしまわれたから残念です。長生きをして、私の出世する時を見てください。その後で死ねば、公文連代の最上位にだって生まれることができるでしょう。この世に少しでも飽き足りない心を残すのは良くないということだから。源氏は涙ぐんで言っていた。欠点のある人でも、乳母というような関係でその人を愛している者には、それが非常に立派な完全なものに見えるのであるから、まして養い君がこの世の誰よりも優れた源氏の君であっては、自身までも普通のものでないような誇りを覚えている彼女であったから、源氏からこんな言葉を聞いては、ただ嬉し泣きをするばかりであった。息子や娘は母の態度を飽き足りない歯がゆいもののように思って、尼になっていながら、この世への未練をお見せするようなものである。続縁のあった方に惜しんで泣いていただくのはともかくもだが、というような意味を、肘をついたり、目くばせをしたりして、兄弟同士で示し合っていた。源氏は、乳母と哀れんでいた。母や祖母を早く亡くした私のために、世話する役人などはあまたにあっても、私の最も親しく思われた人はあなただったのだ。大人になってからは、少年時代のように、いつも一緒にいることができず、思い立つときにすぐに訪ねてくるようなこともできないのですが、今でもまだあなたと長く会わないでいると心細い気がするほどなんだから、生死の別れというものがなければよいと昔の人が言ったようなことを私も思う。しみじみと話して袖で涙を拭いている美しい源氏を見ては、この方の乳母であり得た我が母も、良い前生の縁を持った人に違いないという気がして、さっきから非難がましくしていた兄弟たちも、しんみりとした同情を母へ持つようになった。源氏が引き受けて、もっと祈祷を頼むことなどを命じてから帰ろうとするときに、これ光にろうそくを灯させて、さっき夕顔の花の乗せられてきた扇を見た。よく使い込んであって、良い焚き物の香のする扇に、綺麗な字で歌が書かれてある。心あてに、それかとぞ見る白露の、光添えたる夕顔の花。チラシ書きの字が上品に見えた。少し意外だった源氏は、風流遊戯を仕掛けた女性に好感を覚えた。これ光に、この隣の家には誰が住んでいるのか聞いたことがあるか？と言うと、これ光は主人の例の公職癖が出てきたと思った。この五六日、母の家におりますが、病人の世話をしておりますので、隣のことはまだ聞いておりません。これ光が冷淡に答えると、源氏は、こんなことを聞いたので、面白く思わないんだね。でも、この扇が、私の興味を引くのだ。このあたりのことに、詳しい人を呼んで、聞いてごらん。と言った。入って行って、隣の番人と会ってきたこれ光は、地方庁の、助の名だけをいただいている人の家でございました。主人は田舎へ行っているそうで、若い風流好きな細君がいて、女房勤めをしているその姉妹たちがよく出入りすると申します。 詳しいことは下人で、よくわからないのでございましょう。と報告した。では、その女房をしているという女たちなのであろうと、源氏は解釈して、いい気になって、物慣れた戯れを仕掛けたものだと思い、下の品であろうが、自分を光源氏と見て読んだ歌をよこされたのに対して、何か言わねばならぬという気がした。というのは、女性にはほだされやすい性格だからである。懐紙に別人のような字体で書いた。よりてこそ、それかともみめたそがれに、ほのぼのみつる花の優雅を。花を折りに行った随身に持たせてやった。優雅の花の家の人は、源氏を知らなかったが、隣の家の主人筋らしい貴人は、それらしく思われて送った歌に、返事のないのに決まり悪さを感じていたところへ、わざわざ使いに変化を持たせてよこされたので、またこれに対して何か言わねばならぬなどと皆で言い合ったであろうが、身分をわきまえない仕方だと反感を持っていた随身は、渡すものを渡しただけですぐに帰ってきた。前句の者が馬上で掲げていく松明の明かりがほのかにしか光らないで、源氏の車は行った。高窓はもう戸が下ろしてあった。その隙間から、蛍以上にかすかな日の光が見えた。源氏の恋人の六畳貴女の屋敷は大きかった。広い美しい庭があって、家の中は気高く上手に住み慣らしてあった。まだ全く源氏のものとも思わせない打ち解けぬ貴女を扱うのに心を奪われて、もう源氏は夕顔の花を思い出す余裕を持っていなかったのである。早朝の帰りが少し遅れて、日の差し染めた頃に出かける源氏の姿には、世間から大騒ぎされるだけの美は十分に備わっていた。今朝も五条の人見風の門の前を通った。以前からの通り道ではあるが、あのちょっとしたことに興味を持ってからは、行き来のたびにその家が源氏の目についた。幾日かしてこれ光が出てきた。病人がまだひどく衰弱しているものでございますから、どうしてもその方の手が離せませんで、失礼いたしました。こんな挨拶をした後で、少し源氏の君の近くへ膝を進めて、これ光阿尊は言った。お話がございました後で、隣のことによく通じておりますものを呼び寄せまして聞かせたのでございますが、よくは話さないのでございます。この五月頃からそっと来て同居している人があるようですが、どなたなのか、家の者にも分からせないようにしていますと申すのです。時々私の家との間の垣根から私は覗いてみるのですが、いかにもあの家には若い女の人たちがいるらしい影がすだれから見えます。主人がいなければつけないもを言い訳ほどにでも女たちがつけておりますから、主人である女が一人いるに違いございません。昨日、夕日がすっかり家の中へ差し込んでいましたときに、座って手紙を書いている女の顔が非常にきれいでした。物思いがある風でございましたよ。女房の中には泣いている者も確かにおりました。源氏は微笑んでいたが、もっと詳しく知りたいと思う風である。自重をなさらなければならない身分は身分でも、この若さとこの美の備わった方が恋愛に興味をお持ちにならないでは、第三者が見ていても物足らないことである。恋愛をする資格がないように思われている我々でさえも、随分女のことでは好奇心が動くのであるからと、これ光は主人を眺めていた。 そんなことから、隣の家のうちの秘密がわからないものでもないと思いまして、ちょっとした機会を捉えて、隣の女へ手紙をやってみました。すると、すぐに書き慣れた達者な字で返事が参りました。相当に良い若い女房もいるらしいのです。お前は、なおどしどし恋の手紙を送ってやるのだね。それが良い。その人の正体が知れないでは、なんだか安心ができない。と源氏が言った。家は、下の下に属する者と、品定めの人たちに言われるはずのところでも、そんなところから、意外な趣のある女を見つけ出すことがあれば嬉しいに違いないと、源氏は思うのである。源氏は、うつせみの極端な冷淡さを、この世の女の心とは思われないと考えると、あの女が言うままになる女であったなら、気の毒な過失をさせたということだけで、もう過去へ葬ってしまったかもしれないが、強い態度を取り続けられるために、負けたくないと反抗心が起こるのであると、こんな風に思われて、その人を忘れているときは少ないのである。これまでは、うつせみ階級の女が、源氏の心を引くようなこともなかったが、あの、天夜の品定めを聞いて以来、好奇心はあらゆるものに動いていった。何の疑いも持たずに、一夜の男を思っているもう一人の女を憐れまないのではないが、冷静にしているうつせみに、それが知れるのを恥ずかしく思って、いよいよ望みのないことのわかる日まではと思って、それきりにしてあるのであったが、そこへ伊予之助が上京してきた。そして真っ先に源氏のところへ志向した。長い旅をしてきたせいで、色が黒くなり、やつれた伊予の長官は、見えも何もなかった。しかし、家柄もいいものであったし、顔立ちなどに、おいても、なお整ったところがあって、どこか上品なところのある地方官とは見えた。認知の話などをしだすので、湯の氷の温泉話も聞きたい気はあったが、何故となしに、この人を見ると決まりが悪くなって、源氏の心に浮かんでくることは、数々の罪の思い出であった。真面目な木一本の男と向かっていて、やましい暗い心を抱くとはけしからぬことである。人妻に恋をして三角関係を作る男の愚かさを、様の神の言ったのは真理であると思うと、源氏は自分に対して、うつせみの冷淡なのは恨めしいが、この夫のためには尊敬すべき態度であると思うようになった。伊予之助が娘を結婚させて、今度は細君を同伴していくという噂は、二つとも源氏が無関心で聞いていられないことだった。恋人が縁国へ連れられていくと聞いては、再会を気長に待っていられなくなって、もう一度だけ会うことはできぬかと、小気味を味方にして、うつせみに接近する策を講じたが、そんな機会を作るということは、相手の女も同じ目的を持っている場合だっても困難なのであるのに、うつせみの方では、源氏と恋をすることの不似合いを思いすぎるほどに思っていたのであるから、この上罪を重ねようとはしないのであって、到底源氏の思うようにはならないのである。うつせみは、それでも自分が全然源氏から忘れられるのも、非常に悲しいことだと思って、折々の手紙の返事などに優しい心を見せていた。何でもなく書く簡単な文字の中に可憐な心が混じっていたり、芸術的な文章を書いたりして、源氏の心を引くものがあったから、冷淡な恨めしい人であって、しかも忘れられない女になっていた。もう一人の女は、他人と結婚をしても思い通りに動かしうる女だと思っていたから、いろいろな噂を聞いても、源氏は何とも思わなかった。 秋になった。この頃の源氏は、ある発展を遂げた初恋のその続きの苦悶の中にいて、自然、左大臣家へ通うことも途絶えがちになって恨めしがられていた。六条の貴女との関係も、その恋を得る以前ほどの熱をまた持つことのできない悩みがあった。自分の態度によって、女の名誉が傷つくことになってはならないと思うが、夢中になるほど、その人の恋しかった心と今の心とは多少隔たりのあるものだった。六条の貴女はあまりに物を思い込む性質だった。源氏よりは八つ上の25であったから不似合いな相手と恋に落ちてすぐにまた愛されぬ物思いに沈む運命なのだろうかと待ち明かしてしまう夜などには反問することが多かった。霧の濃く降りた朝、帰りをそそのかされて、眠そうな風で短足をしながら、源氏が出て行くのを、貴女の女房の中将が、格子を一軒だけ上げて、女主に見送らせるために、貴帳を横へ引いてしまった。それで貴女は、頭を上げて外を眺めていた。いろいろに咲いた植え込みの花に心が惹かれるようで、立ち止まりがちに源氏は歩いていく。非常に美しい。牢の方へ行くのに中将が友をしていった。この時節にふさわしい薄紫の薄物の藻をきれいに結びつけた中将の腰つきが縁であった。源氏は振り返って、曲がり角の高欄のところへしばらく中将を引き据えた。なお、主従の礼を崩さない態度も、額髪のかかり際の鮮やかさも優れて、優美な中将だった。咲く花に、ふつる手鰻は包めども、ほらで過ぎゆき、今朝の朝顔。どうすればいい？こう言って、源氏は女の手を取った。物慣れた風ですぐに、朝霧の晴れ間も待たぬ景色にて、花に心を止めぬとぞ見る、という。源氏の焦点を外して、主人の侍女としての挨拶をしたのである。美しいわらわ侍の格好の良い姿をした子が、差し抜きの袴を露で濡らしながら草花の中へ入っていった。朝顔の花を持ってきたりもするのである。この秋の庭は絵にしたいほどの趣があった。源氏を遠くから知っているほどの人でも、その美を敬愛しない者はない。情緒を介しない山の男でも、休み場所には桜の影を選ぶようなわけで、その身分身分によって愛している娘を、源氏の女房にさせたいと思ったり、相当な女であると思う妹を持った兄が、ぜひ源氏の出入りする家の召使いにさせたいとか皆思った。まして何かの場合には優しい言葉を源氏からかけられる女房。この中将のような女はおろそかにこの幸福を思っていない。上人になろうなどとは思いもよらぬことで、女主人のところへ毎日おいでになればどんなに嬉しいであろうと思っているのであった。それから、あのこれみつの受け持ちの五条の女の家を探る件。それについてこれみつはいろいろな材料を得てきた。まだ誰であるかは私にわからない人でございます。隠れていることの知れないようにと随分苦心する様子です。暇なものですから、南の方の高い窓のある建物の方へ行って、車の音がすると若い女房などは外を覗くようですが、その主人らしい人も時にはそちらへ行っていることがございます。その人はよくは見ませんが、随分美人らしゅうございます。この間、 先払いの声を立てさせて通る車がございましたが、それを除いて目のわらわが後ろの建物の方へ来て、右近さん、早く覗いてごらんなさい。中将さんが通りをいらっしゃいます。と言いますと、相当な女房が出てきまして、まあ、静かになさいよ。と手で押さえるようにしながら、まあ、どうしてそれがわかったの？私が覗いてみましょう。と言って、前の家の方へ行くのですね。細い渡り板が通路なんですから、急いで行く人は、着物の裾を引っ掛けて倒れたりして、橋から落ちそうになって、まあ嫌だ、などと大騒ぎで、もう覗きに出る気もなくなりそうなんですね。車の人は脳死姿で、随身たちもおりました。誰々も、誰々もと数えている名は、当の中将の随身や少年侍の名でございました。などと言って、確かに、その車の主が知りたいものだ。もしかすれば、それは当の中将が忘れられないように話した、常夏の歌の女ではないかと思った源氏の、もう少しよく探りたいらしい顔色を見たこれみつは、我々仲間の恋と見せかけておきまして、実はその上に、ご主人のいらっしゃることも、こちらは承知しているのですが、女房相手の安価な恋のやっこになりすましております。向こうでは上手に隠せていると思いまして、私が訪ねて行ってる時などに目のわらわなどがふっかり言葉を滑らしたりいたしますと、いろいろに言い紛らしまして、自分たちだけだという風を作ろうといたします。と言って笑った。お前のところへ尼さんを見舞いに行った時に、隣を覗かせてくれ、と源氏は言っていた。たとえ仮住まいであっても、あの五条の家にいる人なのだから、下の品の女であろうが、そうした中に面白い女が発見できればと思うのである。源氏の機嫌を取ろうと一生懸命のこれみつであったし、彼自身も好色者で、他の恋愛にさえも興味を持つ方であったから、いろいろと苦心をした末に、源氏を隣の女のところへ通わせるようにした。女の誰であるかをぜひ知ろうともしないとともに、源氏は自身の名も表さずに、思い切り質素な風をして、多くは車にも乗らずに通った。深く愛しておらねばできぬことだと、これみつは解釈して、自身の乗る馬に源氏を乗せて、自身は徒歩で友をした。私から申し込みを受けたあそこの女は、この体を見たら驚くでしょう、などとこぼして見せたりしたが、この他には、最初夕顔の花を折りに行った随身と、それから源氏の召使いであるともあまり顔を知られていない小侍だけを友にしていた。それから、知れることになってはとの気遣いから、隣の家へ寄るようなこともしない。女の方でも不思議でならない気がした。手紙の使いが来ると、そっと人をつけてやったり、男の夜明けの帰りに道を伺わせたりしても、先方は心得ていて、それらをはぐらかしてしまった。しかも、源氏の心は十分に惹かれて、一時的な関係にとどめられる気はしなかった。これを不名誉だと思う自尊心に悩みながら、しばしば五条通いをした。恋愛問題では、真面目な人も過失をしがちなものであるが、この人だけは、これまで女のことで世間の非難を招くようなことをしなかったのに、夕顔の花に傾倒してしまった心だけは別だった。別れゆく間も、昼の間も、その人を傍らに見がたい苦痛を強く感じた。源氏は自身で、気違いじみたことだ。それほどの価値がどこにある恋人かなどと反省もしてみるのである。驚くほど柔らかで、応用な性質で、深みのあるような人でもない。 若々しい一方の女であるが、処女であったわけでもない。貴婦人ではないようである。どこがそんなに自分を引きつけるのであろうと不思議でならなかった。わざわざ平勢の源氏に用のない仮着などを着て変装した源氏は、顔なども全然見せない。ずっと老けてから人の寝静まった後で行ったり、夜のうちに帰ったりするのであるから、女の方では昔の三輪の神の話のような気がして、気味悪く思われないではなかった。しかし、どんな人であるかは、手の触覚からでもわかるものであるから、若い雅びを以外なものに、源氏を観察していない。やはり、高職な隣の御意が導いてきた人に違いないと、これ光を疑っているが、その人は、全く気がつかぬ風で、相変わらず女房のところへ手紙を送ってきたり、尋ねてきたりするので、どうしたことかと女の方でも普通の恋の物思いとは違った反問をしていた。源氏もこんなに真実を隠し続ければ、自分も女の誰であるかを知りようがない。今の家が仮の住まいであることは間違いのないことらしいから、どこかへ移っていってしまった時に自分は呆然とするばかりであろう。行方を失っても諦めがすぐつくものならよいが、それは断然不可能である。世間をはばかって間を空ける夜などは耐えられない苦痛を覚えるのだと源氏は思って、世間へは誰とも知らせないで二条の院へ迎えよう。それを悪く言われても、自分はそうなる前世の因縁だと思うほかはない。自分ながらも、これほど女に心を惹かれた経験が過去にないことを思うと、どうしても約束事と解釈するのが至当である。こんな風に源氏は思って、あなたもその気におなりなさい。私は気楽な家へあなたを連れて行って、夫婦生活がしたい。こんなことを女に言い出した。でも、まだあなたは私を普通には取り扱っていらっしゃらない方なんですから、不安で。若々しく夕顔が言う。源氏は微笑された。そう、どちらかが狐なんだろうね。でも、騙されていらっしゃればいいじゃない。懐かしい風に源氏が言うと、女はその気になっていく。どんな欠点があるにしても、これほど純な女を愛せずにはいられないではないかと思ったとき、源氏は初めからその疑いを持っていたが、当の中将の常夏の女はいよいよこの人らしいという考えが浮かんだ。しかし、隠しているのは訳のあることであろうからと思って、強いて聞く気にはなれなかった。感情を害した時などに突然背いて行ってしまうような性格はなさそうである。自分が途絶えがちになったりした時には、あるいはそんな態度に出るかもしれぬが、自分ながら少し今の情熱が緩和された時に、かえって女の良さがわかるのではないかと、それを望んでもできないのだから、途絶えの起こってくるわけはない。したがって、女の気持ちを不安に思う必要はないのだと知っていた。8月の十五夜であった。明るい月光が板屋根の隙間だらけの家の中へ差し込んで、狭い家の中のものが源氏の目に珍しく見えた。もう夜明けに近い時刻なのであろう。近所の家々で貧しい男たちが目を覚まして高声で話すのが聞こえた。ああ寒い。今年こそもう商売のうまくいく自信が持てなくなった。地方回りもできそうでないんだから心細いものだ。北隣さん、まあお聞きなさい。などと言っているのである。哀れな、その日その日の仕事のために起き出して、そろそろ労働を始める音なども 近いところでするのを女は恥ずかしがっていた。気取った女であれば死ぬほど決まりの悪さを感じる場所に違いない。でも幽顔は応用にしていた。人の恨めしさも自分の悲しさも対面の保たれぬ決まり悪さもできるだけ思ったとは見せまいとする風で、自分自身は貴族の子らしく娘らしくて、ひどい近所の会話の内容もわからぬようであるのが、恥じられたりするよりも感じがよかった。ごほごほと雷以上の怖い音をさせる唐臼なども、すぐ寝床のそばで鳴るように聞こえた。源氏もやかましいとこれは思った。けれども、この貴公子も何から起こる音とは知らないのである。大きなたまらぬ音響のする何かだと思っていた。その他にも、まだ多くの騒がしい雑音が聞こえた。白い麻布を打つ、絹田のかすかな音もあちこちにした。空を行く狩りの声もした。秋の悲哀がしみじみと感じられる。庭に近い室であったから、横の引き戸を開けて、二人で外を眺めるのであった。小さい庭に、洒落た姿の竹が立っていて、草の上の露は、こんなところのも、二条の院の洗剤のに変わらず、キラキラと光っている。虫もたくさん鳴いていた。壁の中で泣くと言われて、人間の居場所に最も近く泣くものになっているコオロギでさえも、源氏は、遠くの声だけしか聞いていなかったが、ここではどの虫も耳のそばへ止まって鳴くような風変わりな情緒だと源氏が思うのも、夕顔を深く愛する心が何事も悪くは思わせないのであろう。白い合わせに柔らかい薄紫を重ねた華やかな姿ではない、ほっそりとした人で、どこか際立って非常に良いというところはないが、繊細な感じのする美人で、物を言う様子に弱々しい可憐さが十分にあった。才気らしいものを少しこの人に添えたらと、源氏は批評的に見ながらも、もっと深くこの人を知りたい気がして、さあ、出かけましょう。この近くのある家へ行って、気楽に明日まで話しましょう。こんな風で、いつも暗い間に別れていかなければならないのは苦しいから。というと、どうしてそんなに急なことをお言い出しになりますの？応用に夕顔は言っていた。変わらぬ恋を死後の世界にまで続けようと、源氏の誓うのを見ると、何の疑念も挟まずに信じて喜ぶ様子などのうぶさは、一度結婚した経験のある女とは思えないほど可憐であった。源氏はもう誰の思惑もはばかる気がなくなって、右近に随身を呼ばせて、車を庭へ入れることを命じた。夕顔の女房たちも、この通う男が女主人を深く愛していることを知っていたから、誰ともわからずにいながら相当に信頼していた。ずっと明け方近くなってきた。この家に鳥の声は聞こえないで、現世利益の御岳教の信心なのか、老人らしい声で立ったり座ったりして、とても忙しく苦しそうにして祈る声が聞かれた。源氏は身にしむように思って、朝露と同じように短い命を持つ人間が、この世に何の欲を持って祈祷などをするのだろうと聞いているうちに、南無到来の道士と阿弥陀如来を呼びかけた。空聞いてごらん。現世利益だけが目的じゃなかった。と褒めて、乳母息が行う道を知るべにて、今夜も深きちぎりたがうな。とも言った。
元宗と楊貴妃の7月7日の朝聖殿の誓いは実現されない空想であったが、 56億7000万年後の弥勒菩薩出現の世までも変わらぬ誓いを源氏はしたのである。
先の世のちぎり知らるる身のうさに行く末かけて頼みがたさよ、と女は言った。歌を詠む際なども豊富であろうとは思われない。月夜に出れば月に誘惑されていって帰らないことがあるということを思って出かけるのを躊躇する夕顔に、源氏はいろいろに行って同行を進めているうちに月も入ってしまって、東の空の知らむ秋の篠の目が始まってきた。人目を引かぬ間にと思って、源氏は出かけるのを急いだ。女の体を源氏が軽々と抱いて車に乗せ、右近が同乗したのであった。五条に近い帝室の行員である某院へ着いた。呼び出した院の預かり役の出てくるまで、止めてある車から、忍草の生い茂った門の庇が見上げられた。たくさんにある大木が暗さを作っているのである。霧も深く降っていて、空気の湿っぽいのに、車のすだれを上げさせてやったから、源氏の袖もそのうちべったりと濡れてしまった。私には初めての経験だが、妙に不安なものだ。いにしえも、各夜は人の窓一軒、我がまだ知らぬ篠の目の道。前にこんなことがありましたか？と聞かれて、女は恥ずかしそうだった。山の葉の心も知らず行く月は、上の空にて影や消えなん。心細うございます、私は。凄さに、女が怯えてもいるように見えるのを、源氏はあの小さい家に大勢住んでいた人なのだから道理であると思っておかしかった。門内へ車を入れさせて、西の隊に支度をさせている間、高欄に車の絵を引っ掛けて、源氏らは庭にいた。
右近は縁な上司を味わいながら、女主人の過去の恋愛時代のある場面なども思い出されるのであった。
預かり役が自ら出てする客人の扱いが丁寧極まるものであることから、右近にはこの雅代の何者であるかが分かった。物の形がほのぼの見える頃に家へ入った。にわかな支度ではあったが、体裁よく、座敷がこしらえてあった。誰というほどの人がおともしておらないなどとは、どうもいやはや、などと言って預かり役は始終出入りする源氏の下慶氏でもあったから、座敷の近くへ来て、右近に、御慶氏をどなたかお呼び寄せしたものでございましょうか、と取り継がせた。わざわざ誰にもわからない場所に、ここを選んだのだから、お前以外の者にはすべて秘密にしておいてくれ。と源氏は口止めをした。早速に整えられた粥などが出た。給仕も食器も間に合わせを忍ぶより他はない。こんな経験を持たぬ源氏は、一切を切り離して気にかけぬこととして、恋人とはばからず語り合う余楽に酔おうとした。源氏は昼ごろに起きて格子を自身であげた。非常に荒れていて人影などは見えずに、はるばると遠くまでが見渡される。向こうの方の木立は気味悪く古い大木に皆なっていた。近い植え込みの草や灌木などには、美しい姿もない。秋の荒野の景色になっている。池も水草でうずめられたすごいものである。別れた胸の方に部屋などを持って預かり役は住むらしいが、そことこことはよほど離れている。気味悪い家になっている。でも、 鬼なんかだって、私だけはどうともしなかろう。と源氏は言った。まだこの時までは顔を隠していたが、この態度を女が恨めしがっているのを知って、何たる錯誤だ。不都合なのは自分である。こんなに愛していながら、と気がついた。夕露に、ひもとく花は玉ぼこの、頼りに見えし、絵にこそありけれ。あなたの心あてに、それかと思うと言った時の人の顔を近くに見て、幻滅が起こりませんか？という源氏の君を尻目に、女は見上げて。光ありと見し、夕顔の上露は、黄昏時の空目なりけり、と言った。冗談までも言う気になったのが、源氏には嬉しかった。打ち解けた瞬間から、源氏の美はあたりに放散した。古臭く荒れた家との対照は、まして魅惑的だった。いつまでも真実のことを打ち明けてくれないのが恨めしくって、私も誰であるかを隠し通したのだが、負けた。もういいでしょう。名を言ってください。人間離れがあまりしすぎます。と源氏が言っても、家も何もない女ですもの。と言って、そこまではまだ打ち解けぬ様子も美しく感じられた。仕方がない。私が悪いのだから。と恨んでみたり、永久の恋を誓いをし合ったりして、時を送った。これ光が源氏の居所を突き止めてきて、用意してきた菓子などを座敷へ持たせてよこした。これまで白ばくれていた態度を、右近に恨まれるのが辛くて、近いところへは顔を見せない。これ光は源氏が、人騒がせに居所を不明にして、一日を犠牲にするまで熱心になりうる相手の女は、それに値するものであるらしいと想像をして、当然自己のものになしうるはずの人を主君に譲った自分は、高涼なものだと嫉妬に似た心で自重もし、羨望もしていた。静かな静かな夕方の空を眺めていて、奥の方は暗くて気味が悪いと夕顔が思う風なので、縁のすだれをあげて夕映えの雲を一緒に見て、女も源氏とただ二人で暮らし得た一日に、まだ全く落ち着かぬ恋の境地とはいえ、過去に知らない満足が得られたらしく、少しずつ打ち解けた様子が可憐であった。じっと源氏のそばへ寄って、この場所が怖くてならぬ風であるのが、いかにも若々しい。格子を早く下ろして火をつけさせてからも、私の方にはもう何も秘密が残っていないのに、あなたはまだそうでないのだからいけない。などと源氏は恨みを言っていた。陛下はきっと今日も自分をお召しになったに違いないが、探す人たちは、どう見当をつけてどこへ行っているだろう、などと想像をしながらも、これほどまでにこの女を溺愛している自分を源氏は不思議に思った。六条の貴女もどんなに反問をしていることだろう。恨まれるのは苦しいが、恨むのは道理であると、恋人のことはこんな時にもまず気にかかった。無邪気に男を信じて一緒にいる女に愛を感じるとともに、あまりにまで高い自尊心に自ら煩わされている六条の貴女が思われて、少しその点を取り捨てたならと、眼前の人に比べて源氏は思うのであった。十時過ぎに少し寝入った源氏は、枕のところに美しい女が座っているのを見た。私がどんなにあなたを愛しているか知れないのに、私を愛さないで、こんな平凡な人を連れていらしって、愛撫なさるのはあまりにひどい。恨めしい方。と言っ 横にいる女に手をかけて起こそうとする。こんな光景を見た。苦しい、襲われた気持ちになってすぐ起きると、その時に火が消えた。不気味なので、太刀を引き抜いて枕元に置いて、それから右近を起こした。右近も恐ろしくてならぬという風で近くへ出てきた。綿殿にいる殿井の人を起こしてろうそくをつけてくるように言うがいい。どうしてそんなところへまで参れるものでございますか、九郎って。子供らしいじゃないか。笑って源氏が手をたたくとそれが反響になった。限りない気味悪さである。しかもその音を聞きつけてくる者は誰もない。幽庵は非常に怖がって震えていて、どうすればいいだろうと思う風である。汗をずっぷりとかいて、意識のありなしも疑わしい。非常に物恐れをなさいますご性質ですから、どんなお気持ちがなさるのでございましょうか、と右近も言った。弱々しい人で、今日の昼間も部屋の中を見回すことができずに、空をばかり眺めていたのであるからと思うと、源氏はかわいそうでならなかった。私が行って人を起こそう。手を叩くと山彦がしてうるさくてならない。しばらくの間、ここへ寄っていてくれ。と言って、右近を寝床の方へ引き寄せておいて、両側の妻戸の口へ出て、戸を押し開けたのと同時に、綿殿についていた火も消えた。風が少し吹いている。こんなよりに寺社は少なくて、しかも有竹の人は寝てしまっていた。院の預かり役の息子で、平勢、源氏が手元で使っていた若い男、それから侍わらわが一人、例の随身、それだけが殿井をしていたのである。源氏が呼ぶと返事をして起きてきた。ろうそくをつけてまいれ。随身に弓のつる打ちをして絶えず声を出して魔性に備えるように命じてくれ。こんな寂しいところで安心をして寝ていていいわけはない。先刻、これ光が来たと言っていたが、どうしたか。参っておりましたが、ご用事もないから夜明けにお迎えに参ると申して帰りましてございます。こう源氏と問答をしたのは、御所の滝口に勤めている男であったから、専門家的に譲るを鳴らして、非危なし、非危なし、と言いながら、父である預かり役の住まいの方へ行った。源氏はこの時刻の御所を思った。天上の殿井役人が生命を奏上する名題面はもう終わっているだろう。滝口の武士の殿井の奏上がある頃であると、こんなことを思ったところを見ると、まだそう信仰でなかったに違いない。寝室へ帰って暗がりの中を手で探ると、夕顔は元のままの姿で寝ていて、右近がそのそばでうつ伏せになっていた。どうしたのだ。気違いじみた怖がりようだ。こんな荒れた家などというものは、狐などが人を脅して怖がらせるのだよ。私がおれば、そんなものに驚かされはしないよ。と言って、源氏は右近を引き起こした。とても気持ちが悪うございますので、下を向いておりました。奥様はどんなお気持ちでいらっしゃいますことでしょう。そうだ、なぜこんなにばかりして、と言って、手で探ると、夕顔は息もしていない。動かしてみても、なよなよとして気を失っている風であったから、若々しい弱い人であったから、何かのもののけにこうされているのであろうと思うと、源氏は探索されるばかりであった。ろうそくの明かりが来た。右近には、立っていくだけの力がありそうもないので、寝屋に近い貴重を引き寄せてから、もっとこちらへ持ってこい、と源氏は言った。宿 君の寝室の中へ入るという、全くそんな不謹慎な行動をしたことがない滝口は、座敷の上段になったところへもよう来ない。もっと近くへ持ってこないか。どんなことも場所によることだ。火を近くへ取ってみると、この寝屋の枕の近くに、源氏が夢で見た通りの要望をした女が見えて、そしてすっと消えてしまった。昔の小説などには、こんなことも書いてあるが、実際にあるとはと思うと、源氏は恐ろしくてならないが、恋人はどうなったかという不安が先に立って、自身がどうされるだろうかという恐れはそれほどなくて、横へ寝て、ちょいと、と言って、不気味な眠りから覚まさせようとするが、夕顔の体は冷え果てていて、息は全く絶えているのである。頼りにできる相談相手もない。坊様などは、こんな時の力になるものであるが、そんな人も、無論ここにはいない。右近に対して、強がって何かと言った源氏であったが、若いこの人は、恋人の死んだのを見ると、分別も何もなくなって、じっと抱いて、あなた、生きてください。悲しい目を私に見せないで。と言っていたが、恋人の体はますます冷たくて、すでに人ではなく、被害であるという感じが強くなっていく。右近は、もう恐怖心も消えて、夕顔の死を知って非常に泣く。死神殿に出てきた鬼は、帝神公を威嚇したが、その人の意に押されて逃げた霊などを思い出して、源氏は強いて強くなろうとした。それでも、このまま死んでしまうことはないだろう。夜というものは、声を大きく響かせるから、そんなに泣かないで。と源氏は、右近に注意しながらも、恋人との関係が、たちまちにこうなったことを思うと、呆然となるばかりであった。滝口を呼んで、ここに急に何かに襲われた人があって、苦しんでいるから、すぐに、これ光阿孫の泊まっている家に行って、早く来るように言えと、誰かに命じてくれ。兄のあじゃりがそこに来ているのだったら、それも一緒に来るようにと、これ光に言わせるのだ。母親の尼さんなどが聞いて気にかけるから、大層には言わせないように。あれは私の忍び歩きなどをやかましく言って止める人だ。こんな風に、順序を立てて物を言いながらも、胸は詰まるようで、恋人を死なせることの悲しさがたまらないものに思われるのと一緒に、あたりの不気味さがひしひしと感じられるのであった。もう夜中過ぎになっているらしい。風がさっきより強くなってきて、それになる松の枝の音は、それらの大木に深く囲まれた、寂しく古い院であることを思わせ、一風変わった鳥が枯れ声で鳴き出すのを、フクロウとはこれであろうかと思われた。考えてみると、どこへも遠く離れて、人声もしないこんな寂しいところへ、なぜ自分は泊まりに来たのであろうと、源氏は後悔の念もしきりに起こる。右近は夢中になって、夕顔のそばへ寄り、このまま、震え死にをするのではないかと思われた。それがまた心配で、源氏は一生懸命に右近を捕まえていた。一人は死に、一人はこうした正体もない風で、自身一人だけが普通の人間なのであると思うと、源氏はたまらない気がした。火はほのかにまた焚いて、中央の室との仕切りのところに立てた屏風の上とか、室の中の隅々とか、暗いところの見えるここへ、後ろからひしひしと足音をさせて何かが寄ってくる気がしてならない。これ光が早く来てくれればよいとばかり、源氏は思った。彼は泊まり歩く家を幾軒も持った男であったから、使いはあちらこちらと尋ね回っているうちに、夜がぼつぼつ明けてきた。この間の長さは 千夜にも当たるように源氏には思われたのである。やっと遥かなところで鳴く鳥の声がしてきたのを聞いてほっとした源氏は、こんな危険な目にどうして自分は会うのだろう。自分の心ではあるが、恋愛についてはもったいない。思うべかざる人を思った報いに、こんな後にも先にもない霊となるような惨めな目に遭うのであろう。隠しても会った事実はすぐに噂になるであろう。陛下のおぼし召しをはじめとして、人が何と批評することだろう。世間の嘲笑が自分の上に集まることであろう。とうとう、ついにこんなことで自分は名誉を傷つけるのだなと源氏は思っていた。やっとこれ光が出てきた。夜中でも暁でも源氏の意のままに従って歩いた男が今夜に限ってそばにおらず、呼びにやってもすぐの間に合わず、時間の遅れたことを源氏は憎みながらも寝室へ呼んだ。孤独の悲しみを救う手は、これ光にだけあることを源氏は知っている。これ光をそばへ呼んだが、自分が今言わねばならぬことがあまりにも悲しいものであることを思うと、急には言葉が出ない。右近は隣家のこれ光が来た気配に、亡き夫人と源氏との交渉の最初の時から今日までが、連続的に思い出されて泣いていた。源氏も今までは自身一人が強い人になって、右近を抱きかかえていたのであったが、これ光の来たのにほっとすると同時に、初めて心の底から大きい悲しみが湧き上がってきた。非常に泣いた後に、源氏は躊躇しながら言い出した。奇怪なことが起こったのだ。驚くという言葉では表せないような驚きをさせられた。人の体にこんな急変があったりするときには、宗家へ物を送って度胸をしてもらうものだそうだから、それをさせよう。癌を立てさせようと思って、あじゃりも来てくれと言ってやったのだが、どうした？昨日、叡山へ帰りましたのでございます。まあ、何ということでございましょう。機械のことでございます。前から少しはお体が悪かったのでございますか？そんなこともなかった。と言って泣く源氏の様子に、これ光も感動させられて、この人までが声を立てて泣き出した。老人は面倒なものとされているが、こんな場合には、年をとっていて、世の中のいろいろな経験を持っている人が頼もしいのである。源氏も、右近も、これ光も、皆若かった。どう処置をしていいのか手が出ないのであったが、やっとこれ光が、この院の留守役などに真相を知らせることはよくございません。当人だけは信用ができましても、秘密の漏れやすい家族を持っていましょうから、ともかくも、ここを出ていらっしゃいませ。と言った。でも、ここ以上に人の少ない場所は他にないじゃないか。それはそうでございます。あの五条の家は女房などが悲しがって大騒ぎをするでしょう。多い小家の近所の隣へそんな声が聞こえますと、たちまち世間へ知れてしまいます。山寺と申す者は、こうした死人などを取り扱い慣れておりましょうから、人目を紛らすのには都合が良いように思われます。考える風だったこれ光は、昔知っております女房が尼になって住んでいる家が東山にございますから、そこへお移しいたしましょう。私の父の乳母をしておりまして、今は年寄りになっている者の家でございます。東山ですから人がたくさん行くところのようではございますが、そこだけは閑静です。と言って、夜と朝の入り替わる時刻の明暗の紛れに、車を縁側へ寄せさせた。源氏自身が遺骸を車へ乗せることは無理らしかったから、御座に巻いて、これ光が車へ乗せた。小柄な人の死骸からは、 圧巻は受けないで極めて美しいものに思われた。残酷に思われるような扱い方を遠慮して、確かにもまかなんだから、御座の横から髪が少しこぼれていた。それを見た源氏は目がくらむような悲しみを覚えて、煙になる最後までも自分がついていたいという気になったのであるが、あなた様は早速二条の院へお帰りなさいませ。世間の者が起き出しませんうちに。とこれ光は言って、意外には右近を添えて乗せた。自身の馬を源氏に提供して、自身は徒歩で袴のくくりをあげたりして出かけたのであった。ずいぶん迷惑な役のようにも思われたが、悲しんでいる源氏を見ては、自分のことなどはどうでもよいという気にこれ光はなったのである。源氏は無我夢中で二条の院へ着いた。女房たちが、どちらからのお帰りなんでしょう。ご気分がお悪いようですよ。などと言っているのを知っていたが、そのまま寝室へ入って、そして胸を押さえて考えてみると、自分が今経験していることは非常な悲しいことであるということが分かった。なぜ自分は、あの車に乗っていかなかったのだろう。もし、蘇生することがあったら、あの人はどう思うだろう。見捨てて行ってしまったと、恨めしく思わないだろうか。こんなことを思うと、胸がせき上がってくるようで、頭も痛く、体には発熱も感じられて苦しい。こうして、自分も死んでしまうのであろうと思われるのである。八時ごろになっても、源氏が起きぬので、女房たちは心配をしだして、朝の食事を寝室の主人へ進めてみたが、無駄だった。源氏は苦しくて、そして命の危険が迫ってくるような心細さを覚えていると、宮中のお使いが来た。帝は、昨日もお召しになった源氏をご覧になれなかったことで、ご心配を遊ばされるのであった。左大臣家の子息たちも訪問してきたが、そのうちの当の中将にだけ、お立ちになったままでちょっとこちらへ、と言わせて、源氏は招いた友と御簾を隔てて対した。私の目の殿、この五月ごろから大病をしていましたものが、尼になったりなどしたものですから、その効き目でか、一時良くなっていましたが、またこの頃悪くなりまして、生前にもう一度だけ訪問をしてくれなどと言ってきているので、小さい時から世話になった者に最後に恨めしく思わせるのは残酷だと思って訪問しましたところが、その家の召使いの男が前から病気をしていて、私のいるうちに亡くなったのです。恐縮して私に隠して夜になってから、そっと遺骸を外へ運び出したということを私は気がついたのです。御所では神事に関した御用の多い時期ですから、そうした汚れに触れた者はご遠慮すべきであると思って謹慎をしているのです。それに今朝方からなんだか風にかかったのですか、頭痛がして苦しいものですから、こんな風で失礼します。などと源氏は言うのであった。中将は、では、そのように奏上しておきましょう。昨夜も音楽のありました時に、ご自身でお指図をなさいまして、あちこちとあなたをお探させになったのですが、おいでにならなかったので、ご機嫌がよろしくありませんでした。と言って帰ろうとしたが、また帰ってきて。ねえ、どんな汚れにお会いになったのですか？さっきから伺ったのは、どうも本当とは思われない。と、当の中将から言われた源氏は、はっとした。今、お話ししたように、細かにではなく、ただ思いがけぬ汚れに遭いましたと申し上げてください。こんなので、今日は失礼します。そ知らず顔には言っていても、心には、また愛人の死が浮かんできて、源氏は気分も非常に悪くなった。誰の顔も見るのがもの受かった。 お使いのクロードの弁を呼んで、また、こまごまと、当の中将に語ったような、雪ぶれの事情を、帝へ取り継いでもらった。左大臣家の方へも、そんなことで、行かれぬという手紙が行ったのである。日が暮れてから、これ光が来た。雪ぶれの件を発表したので、二条の院への来訪者は、皆、庭から取り継ぎを持って、用事を申し入れて帰っていくので、面倒な人は誰も源氏の居間にいなかった。これ光を見て源氏は、どうだった?ダメだったか?というと同時に袖を顔へ当てて泣いた。これ光も泣く泣く言う。もう確かにお隠れになったのでございます。いつまでお起きしてもよくないことでございますから、それにちょうど明日は、葬式に良い日でしたから、式のことなどを私の尊敬する老僧がありまして、それとよく相談をして頼んでまいりました。一緒に行った女は、それがまたあまりに悲しがりまして、生きていられないというふうなので、今朝は谷へ飛び込むのではないかと心配されました。五条の家へ使いを出すというのですが、よく落ち着いてからにしなければいけないと申して、とにかく止めてまいりました。これ光の報告を聞いているうちに、源氏は前よりも一層悲しくなった。私も病気になったようで死ぬのじゃないかと思う、と言った。そんな風にまでお悲しみになるのでございますか?よろしくございません。皆、運命でございます。どうかして、秘密のうちに処置をしたいと思いまして、私も自身でどんなこともしているのでございますよ。そうだ。運命に違いない。私もそう思うが、軽率な恋愛あさりから人を死なせてしまったという責任を感じるのだ。君の妹の少々の妙部などにも言うなよ。天君なんかは、またいつもああ言った風のことを、よくない、よくないと小言に言う方だから、聞かれては恥ずかしくてならない。山の坊さんたちにも、まるで話を変えてしてございます。とこれ光が言うので、源氏は安心したようである。主従がひそひそ話をしているのを見た女房などは、どうも不思議ですね。雪ぶれだとお言いになって、三代もなさらないし、また、何か悲しいことがあるように、あんな風にして話していらっしゃる。腑に落ちぬらしく言っていた。葬儀はあまり簡単な見苦しいものにしない方がよい。と源氏がこれ光に言った。そうでもございません。これは大層にいたしてよいことではございません。と否定してから、これ光が立って行こうとするのを見ると、急にまた源氏は悲しくなった。よくないことだとお前は思うだろうが、私はもう一度意外を見たいのだ。それをしないでは、いつまでも憂鬱が続くように思われるから、馬ででも行こうと思うが。主人の望みを、とんでもない軽率なことであると思いながらも、これ光は止めることができなかった。そんなにおぼしめすのなら仕方がございません。では、早くいらっしゃいまして、夜の更けぬうちにお帰りなさいませ、とこれ光は言った。五条通いの変装のために作らせた狩衣に着替えなどして、源氏は出かけたのである。病苦が朝よりも加わったこともわかっていて、源氏は軽はずみにそうしたところへ出かけて、そこでまたどんな危険が命を脅かすかもしれない。やめた方がいいのではないかとも思ったが、やはり死んだ夕顔に惹かれる心が強くて、この世での顔を意外で見ておかなければ、今後の世界でそれは見られないのであるという思いが心細さを抑えて、例のこれ光と随身を従えて出た。非常に道の墓が行かぬ気がした。十七日の月が出てきて、鴨川の河原を通る頃、前駆の者の持つ松明の淡い明かりに、 鳥べらの方が見えるという、こんな不気味な景色にも、源氏の恐怖心はもう麻痺してしまっていた。ただ、悲しみに胸がかき乱された風で目的地に着いた。すごい気のするところである。そんなところに住まいの板屋があって、横に御堂が続いているのである。仏前の灯明の影がほのかに戸から透いて見えた。部屋の中には一人の女の泣き声がして、その室の外と思われるところでは、僧の二三人が話しながら声を多く立てぬ念仏をしていた。近くにある東山の寺々の初夜の勤行も終わった頃で静かだった。清水の方角にだけ火がたくさんに見えて多くの参詣人の気配も聞かれるのである。主人の天の息子の僧が尊い声で経を読むのが聞こえてきたときに、源氏は体中の涙がことごとく流れて出る気もした。中へ入ってみると、火をあちら向きに置いて、意外との間に立てた屏風のこちらに、右近は横になっていた。どんなにわびしい気のすることだろうと、源氏は同情してみた。意外は、まだ恐ろしいという気のしないものであった。美しい顔をしていて、まだ生きていた時の可憐さと少しも変わっていなかった。私にもう一度、せめて声だけでも聞かせてください。どんな前世の縁だったか、わずかな間の関係であったが、私はあなたに傾倒した。それなのに、私をこの世に捨てておいて、こんな悲しい目をあなたは見せる。もう泣き声も惜しまず、はばからぬ源氏だった。僧たちも誰とはわからぬながら、死者に立ち難い愛着を持つらしい男の出現を見て、皆涙をこぼした。源氏は右近に、あなたは二条の院へ来なければならない。と言ったのであるが、長い間、それは小さい時から片時もお離れしませんでお世話になりましたご主人に、にわかにお別れいたしまして、私は生きて帰ろうと思うところがございません。奥様がどうおなりになったかということを、どう他の人に話ができましょう。奥様をお亡くししましたほかに、私は、また皆にどう言われるかということも悲しゅうございます。こう言って右近は泣きやまない。私も奥様の煙と一緒にあの世へ参りとうございます。もっともだが、しかし人生とはこんなものだ。別れというものに悲しくないものはないのだ。どんなことがあっても、寿命のある間には死ねないのだよ。気を沈めて私を信頼してくれ。という源氏がまた、しかしそういう私もこの悲しみでどうなってしまうかわからない。というのであるから心細い。もう明け方に近い頃だと思われます。早くお帰りにならなければいけません。これ光がこう促すので、源氏は試みばかりがされて、胸も悲しみに塞がらせたまま、木戸に着いた。梅雨の多い道に熱い朝霧が立っていて、このままこの世でない国へ行くような寂しさが味わわれた。暴飲の寝屋にいたままの風で、夕顔が寝ていたこと、その夜上にかけて寝た、源氏自身の紅の一重にまだ巻かれていたこと、などを思って、全体あの人と自分はどんな前世の因縁があったのであろうと、こんなことをみちみち源氏は思った。馬をはかばかしく御していける風でもなかったから、これ光が横に沿っていった。鴨川包みに来て、 とうとう源氏は落馬したのである。失神した風で、家の中でもないこんなところで自分は死ぬ運命なんだろう。二条の院までは到底行けない気がする。と言った。これ光の頭も混乱状態にならざるを得ない。自分が鹿とした人間だったら、あんなことを源氏がお言いになっても、軽率にこんな案内はしなかったはずだと思うと悲しかった。川の水で手を洗って、清水の観音を拝みながらも、どんな処置を取るべきだろうと反問した。源氏も
強いて自身を励まして、
心の中で御仏を念じ、そしてこれ光たちの助けも借りて、二条の院へ行き着いた。毎夜続いて不規則な時間の出入りを女房たちが、見苦しいことですね。
近頃は平勢よりも、よくお忍びをなさる中でも、昨日は大変お加減が悪い風だったでしょ。
そんなで終わりになって、またお出かけになったりなさるのですから、困ったことですね。こんなふうに短足をしていた。源氏自身が予言をした通りに、それきり床について患ったのである。重い容体が二三日続いた後は、また甚だしい衰弱が見えた。源氏の病気を聞こしめした帝も、非常にご心痛あそばされて、あちらでもこちらでも、間断なく祈祷が行われた。特別な神の祭り、祓い、手法などである。何にも優れた源氏のような人は、あるいは短命で終わるのではないかと言って、一天下の人がこの病気に関心を持つようにさえなった。病床にいながら、源氏は右近を二条の院へ伴わせて、部屋なども近いところへ与えて、手元で使う女房の一人にした。これ光は、源氏の病の重いことに転倒するほどの心配をしながら、じっとその気持ちを抑えて、馴染みのない女房たちの中へ入った、右近の頼りなさそうなのに同情して、よく世話をしてやった。源氏の病の少し楽に感じられる時などには、右近を呼び出して、居間の用などをさせていたから、右近はそのうち二条の院の生活に慣れてきた。濃い色の喪服を着た右近は、容貌などは良くもないが、見苦しくも思われぬ若い女房の一人と見られた。運命があの人に授けた短い夫婦の縁から、その片割れの私も、もう長くは生きていないのだろう。長い間、頼りにしてきた主人に別れたお前が、さぞ心細いだろうと思うと、せめて私に命があれば、あの人の代わりの世話をしたいと思ったこともあったが、私もあの人の後を追うらしいので、お前には気の毒だね。と、他の者へは聞かせぬ声で言って、弱々しく泣く源氏を見る右近は、女主人に別れた悲しみは別として、源氏に、もしまたそんなことがあれば、悲しいことだろうと思った。二条の院の男女は、誰も静かな心を失って、主人の病を悲しんでいるのである。御所のお使いは、雨の足よりも茂く参入した。帝のご心痛が非常なものであることを聞く源氏は、もったいなくて、そのことによって、病から脱しようと自ら励むようになった。左大臣も徹底的に世話をした。大臣自身が二条の院を見舞わない日もないのである。そして、いろいろな医療や祈祷をしたせいでか、20日ほど重体だった後に、予病も起こらないで、源氏の病気は次第に回復していくように見えた。雪ぶれの遠慮の正気の引かずも、この日で終わる夜であったから、源氏は 愛宅おぼしめす帝のご心中を察して、御所の殿居どころにまで出かけた。退室の時は、左大臣が自身の車へ乗せて屋敷へ伴った。病後の人の謹慎の仕方なども大臣が厳しく監督したのである。この世界でないところへ蘇生した人間のように、当分源氏は思った。9月の20日頃に、源氏は全く回復して、痩せるには痩せたが、かえって変な趣のそった源氏は、今も思いをよくして、またよく泣いた。その様子に不信を抱く人もあって、もののけがついているのであろうとも言っていた。源氏は、右近を呼び出して、暇な静かな日の夕方に話をして、今でも私にはわからぬ。なぜ誰の娘であるということをどこまでも私に隠したのだろう。たとえどんな身分でも私があれほどの熱情で思っていたのだから打ち明けてくれていいわけだと思って恨めしかった。とも言った。そんなにどこまでも隠そうなどと遊ばすわけはございません。そうしたお話をなさいます機会がなかったのじゃございませんか。最初があんな風でございましたから、現実の関係のように思われないとお言いになって、それでも真面目な方ならいつまでもこの風で進んでいくものでもないから、自分は一時的な対象にされているに過ぎないのだとお言いになっては寂しがっていらっしゃいました。ウコンがこう言う。つまらない隠し合いをしたものだ。私の本心ではそんなにまで隠そうとは思っていなかった。ああいった関係は私に経験のないことだったから、馬鹿に世間が怖かったのだ。御所のご注意もあるし、その他いろんなところに遠慮があってね。ちょっとした恋をしても、それを大問題のように扱われるうるさい私が、あの夕顔の花の白かった日の夕方から、むやみに私の心は、あの人へ惹かれていくようになって、無理な関係を作るようになったのも、しばらくしかない二人の縁だったからだと思われる。しかし、また恨めしくも思うよ。こんなに短い縁よりないのなら、あれほどにも、私の心を引いてくれなければよかったとね。まあ、今でもよいから、詳しく話してくれ。何も隠す必要はなかろう。7日7日に仏像を描かせて、寺へ納めても、名を知らないではね。それを表に出さないでも、せめて心の中で、誰の菩提のためにと思いたいじゃないか。と源氏が言った。お隠しなど、決してしようとは思っておりません。ただ、ご自分のお口からお言いにならなかったことを、お隠れになってからおしゃべりするのはすまないような気がしただけでございます。ご両親は、ずっと前にお亡くなりになったのでございます。殿様は、三味中将でいらっしゃいました。非常に可愛がっていらっしゃいまして、それにつけても、ご自身の不遇をもどかしくおぼしめしたでしょうが、その上寿命にも恵まれていらっしゃいませんで、お若くてお亡くなりになりました後で、ちょっとしたことが初めで、当の中将がまだ少々でいらっしゃった頃に通っておいでになるようになったのでございます。3年間ほどはご愛情がある風で、ご関係が続いていましたが、昨年の秋ごろに、あの方の奥様のお父様の右大臣のところから、脅すようなことを言ってまいりましたのを、気の弱い方でございましたから、むやみに恐ろしがっておしまいになりまして、西の右京の方に、奥様の乳母が住んでおりました家へ隠れて行っていらっしゃいましたが、その家もかなりひどい家でございましたから、お困りになって郊外へ移ろうとお思いになりましたが、今年は方角が悪いので、 方角よけに、あの五条の小さい家へ行っておいでになりましたことから、あなた様がおいでになるようなことになりまして。あの家があの家でございますから、わびしがっておいでになったようでございます。普通の人とはまるで違うほど内気で物思いをしていると人から見られるだけでも恥ずかしくてならないようにお思いになりまして、どんな苦しいことも寂しいことも心に収めていらっしゃったようでございます。右近のこの話で、源氏は自身の想像が当たったことで満足ができたとともに、その優しい人がますます恋しく思われた。小さい子を一人行方不明にしたと言って、中将が憂鬱になっていたが、そんな小さい人があったのかと問うてみた。さようでございます。一昨年の春、お生まれになりました。お嬢様で、とてもおかわいらしい方でございます。で、その子はどこにいるの？人には私が引き取ったと知らせないようにして、私にその子をくれないか？形見も何もなくて寂しくばかり思われるのだから、それが実現できたらいいね。源氏はこう言って、また、当の中将にも、いずれは話をするが、あの人をああしたところで死なせてしまったのが私だから、当分は恨みを言われるのがつらい。私のいとこの中将の子である点から言っても、私の恋人だった人の子である点から言っても、私の養女にして育てていいわけだから、その西の京の目の戸にも何か他のことにして、お嬢さんを私のところへ連れてきてくれないか、と言った。そうなりましたら、どんなに結構なことでございましょう。あの西の京でお育ちになっては、あまりにお気の毒でございます。私ども若い者ばかりでしたから、行き届いたお世話ができないということで、あっちへお預けになったのでございます。と右近は言っていた。静かな夕方の空の色も身にしむ九月だった。
庭の植え込みの草などが裏がれて、もう虫の声もかすかにしかしなかった。そしてもう少しずつ、もみじの色づいた絵のような景色を、右近は眺めながら、思いもよらぬ貴族の家の女房になっていることを感じた。
五条の夕顔の花の咲きかかった家は、思い出すだけでも恥ずかしいのである。竹の中で、家鳩という鳥が、調子外れに鳴くのを聞いて、源氏は、あの暴飲で、この鳥の鳴いた時に、夕顔の怖がった顔が、今も可憐に思い出されてならない。歳はいくつだったの？なんだか、普通の若い人よりも、ずっと若いような風に見えたのも、短命の人だったからだね。確か、十九におなりになったのでございましょう。私は、奥様のもう一人の方の目のとの忘れがたみでございましたので、三味様がかわいがってくださいまして、お嬢様と一緒に育ててくださいましたものでございます。そんなことを思いますと、あの方のお亡くなりになりました後で、平気でよくも生きているものだと恥ずかしくなるのでございます。弱々しいあの方を、ただ一人の頼りになるご主人と思って、右近は参りました。弱々しい女が私は一番好きだ。自分が賢くないせいか、あまり聡明で人の感情に動かされないような女は嫌なものだ。どうかすれば人の誘惑にもかかりそうな人でありながら、さすがにつつましくて恋人になった男に全生命を任せているというような人が私は好きで、おとなしいそうした人を自分の思うように教えて成長させていければよいと思う。源氏がこう言うと、そのお好みには遠いように思われませんかたの お隠れになったことが残念で。とウコンは言いながら泣いていた。空は曇って、冷ややかな風が通っていた。寂しそうに見えた源氏は、見し人の煙を雲と眺むれば、夕べの空もむつまじきかな。と独り言のように言っていても、返しの歌は言い出されないで、ウコンはこんな時に二人揃っておいでになったらという思いで胸の詰まる気がした。源氏はうるさかった絹田の音を思い出しても、その夜が恋しくて、八月、九月、まさに長き夜、先生、万世やむときなし、と歌っていた。今も、伊予之助の家の小君は、時々源氏のところへ行ったが、以前のように源氏から手紙を託されてくるようなことがなかった。自分の冷淡さに懲りておしまいになったのかと思って、うつせみは心苦しかったが、源氏の病気をしていることを聞いたときには、さすがに嘆かれた。それに、夫の隣国へ伴われる日が近づいてくるのも心細くて、自分を忘れておしまいになったかと試みる気で、この頃のご様子を受けたまわり、お案じ申し上げてはおりますが、それを私がどうしてお知らせすることができましょう。問わぬをも、などかと問わでほどふるに、いかばかりかは思い乱るる。苦しかるらん君よりも、我ぞ増田の生ける飼いなきという歌が思われます。こんな手紙を書いた。思いがけぬあちらからの手紙を見て、源氏は珍しくも嬉しくも思った。この人を思う熱情も、決して冷めていたのではないのである。生きがいがないとは誰が言いたい言葉でしょう。うつせみの世は浮き者と知りにしよ、またことの葉にかかる命を。儚いことです。病後の震えの見える手で乱れ書きをした消息は美しかった。セミの抜け殻が忘れずに歌われてあるのを女は気の毒にも思い嬉しくも思えた。こんな風に手紙などでは好意を見せながらも、これより深い交渉に進もうという意志はうつせみになかった。理解のある優しい女であったという思い出だけは、源氏の心に留めておきたいと願っているのである。もう一人の女は、クロード少将と結婚したという噂を源氏は聞いた。それはおかしい。処女でない新妻を、少将はどう思うだろうと、その夫に同情もされたし、また、あのうつせみのまま娘は、どんな気持ちでいるのだろうと、それも知りたさに小気味を使いにして手紙を送った。死ぬほど反問している私の心はわかりますか？ほのかにも軒場の萩を結ばずば、梅雨のかごとを何にかけまし。その手紙を枝の長い荻につけてそっと見せるようにとは言ったが、源氏の内心では粗相して少々に見つかったとき、妻の以前の常人の自分であることを知ったら、その人の気持ちは慰められるであろうという高ぶった考えもあった。しかし小気味は少々の来ていない暇を見て、手紙の沿った荻の枝を女に見せたのである。恨めしい人ではあるが、自分を思い出して、常人らしい手紙を送ってきた点では、憎くも女は思わなかった。悪い歌でも、早いのが取り柄であろうと書いて、小気味に返事を渡した。ほのめかす、風につけても下おぎの、半ばは霜に結ぼ惚れつつ。下手であるのを、洒落た書き方で紛らしてある字の品の悪いものだった。火の前にいた夜の顔も連想されるのである。碁盤を中にして、 慎み深く向かい合った方の人の死体には、どんなに悪い顔立ちであるにもせよ、それによって男の恋の現じるものでない良さがあった。一方は何の深みもなく、自身の若い要望に誇った風だったと、源氏は思い出して、やはりそれにも心の惹かれるのを覚えた。まだ、軒場の荻との成就は生産されたものではなさそうである。源氏は、夕顔の四十九日の法要を、そっと永山の法華堂で行わせることにした。それは、かなり大層なもので、上流の家の法会としてあるべきものは皆用意させたのである。寺へ納める個人の服も新調したし、寄進のものも大きかった。書写の教官にも、新しい仏像の装飾にも、費用は惜しまれてなかった。惟光の兄の阿闍梨は人格者だと言われているそうで、その人が皆引き受けてしたのである。源氏の私分の死をしている親しい某文上博士を呼んで、源氏は個人を仏に頼む願文を書かせた。普通の例と違って個人の名は表さずに、死んだ愛人を阿弥陀仏にお託しするという意味を愛のこもった文章で下書きをして源氏は見せた。このままで結構でございます。これに筆を入れるところはございません。博士はこう言った。劇場は抑えているが、やはり源氏の目からは涙がこぼれ落ちて耐え難いように見えた。その博士は、何という人なのだろう。そんな方のお亡くなりになったことなど話も聞かないほどの人なのに、源氏の君があんなに悲しまれるほど愛されていた人というのは、よほど運のいい人だ。と後に言った。作らせた個人の衣装を源氏は取り寄せて、袴の腰に、泣く泣くも、今日は我が言うした紐を、いずれの世にか溶けてみるべき。と書いた。四十九日の間は、なおこの世界にさまよっているという霊魂は、支配者によって未来のどの道へ赴かせられるのであろうと、こんなことをいろいろと想像しながら、般若心経の唱句を唱えることばかりを源氏はしていた。当の中将に会うといつも胸騒ぎがして、あの個人がなでしこに例えたという子供の近頃の様子などを知らせてやりたく思ったが、恋人を死なせた恨みを聞くのが辛くて、打ち入れにくかった。あの五条の家では、女主人の行方が知れないのを探す方法もなかった。右近までも、それきり頼りをしてこないことを不思議に思いながら、絶えず心配をしていた。確かなことではないが、通ってくる人は、源氏の君ではないかと言われていたことから、惟光に何らかの消息を得ようともしたが、全く知らぬ風で、続いて今も女房のところへ恋の手紙が送られるのであったから、人々は絶望を感じて、主人を奪われたことを夢のようにばかり思った。あるいは地方官の息子などの公職男が、当の中将を恐れて、身の上を隠したままで、父の認知へでも伴って行ってしまったのではないかと、ついにはこんな想像をするようになった。この家の持ち主は、西の京の乳母との娘だった。乳母との娘は三人で、右近だけが他人であったから、頼りを聞かせる親切がないのだと恨んで、そして、皆夫人を恋しがった。右近の方では、夫人を頓死させた責任者のように言われるのを辛くも思っていたし、源氏も今になって 個人の上人が自分であった秘密を人に知らせたくないと思う風であったから、そんなことで小さいお嬢さんの消息も聞けないままになって、不本意な月日が両方の間に立っていった。源氏は、せめて夢にでも夕顔を見たいと長く願っていたが、比叡で法事をした次の晩、ほのかではあったが、やはりその人のいた場所はそれがしの院で、源氏が枕元に座った姿を見た女もそこに沿った夢を見た。このことで荒廃した家などに住むあやかしが美しい源氏に恋をしたがために愛人を取り殺したのであると不思議が解決されたのである。源氏は自身も随分危険だったことを知って恐ろしかった。伊予之助が10月の初めに四国へ立つことになった。細君を連れて行くことになっていたから、普通の場合よりも多くの選別品が源氏から送られた。またその他にも秘密な贈り物があった。ついでに、うつせみの抜け殻といった夏の薄物も返してやった。会うまでの片身ばかりと見しほどにひたすら袖の口に蹴るかな。こまごましい手紙の内容は省略する。贈り物の使いは帰ってしまったが、その後でうつせみは小気味を使いにして小打ち着の変化だけをした。セミの葉も、立ち返って蹴る夏頃も、返すを見ても根は泣かれけり。源氏は、うつせみを思うと、普通の女性の取り得ない態度を取り続けた女とも、これで別れてしまうのだと嘆かれて、運命の冷たさというようなものが感じられた。今日から冬の木に入る日は、いかにもそれらしく、しぐれがこぼれたりして、空の色も身にしんだ。終日源氏は物思いをしていて、杉にしも、今日わかるるも二道に、行く方知らぬ秋の暮れかな、などと思っていた。秘密な恋をする者の苦しさが源氏にわかったであろうと思われる。こうした、うつせみとか、夕顔とかいうような華やかでない女と源氏のした恋の話は、源氏自身が非常に隠していたことがあるからと思って、最初は書かなかったのであるが、帝王の子だからといって、その恋人までが皆完全に近い女性で、いいことばかりが書かれているではないかといって、佳作したもののように言う人があったから、これらを補って書いた。なんだか源氏にすまない気がする。